その候補には誰が対応、その現れる時には誰が立ち会う。彼は木の吹き分かれる物の火のようであり、布探しの悪のようである。彼は木の吹き分けて清むる者のように座して、レビの子孫の清め、金銀のように体を清める。そして体は義を持って捧げ物を主に捧ぐことあります。コリント第一の手紙三章中三節に、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、蚊の火は火の中に現れて、それを明らかにし、またその火はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろうとあります。そしてよく知られているペテロ第一の手紙一章七節に、こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても、朽ちろほかはない金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れる時、賛美と栄光と誉れとに変わるであろうとあります。要するに、火と水、すなわち悩みと苦しみは、私たちのうちの古いものに対して死をもたらすものです。苦しみと困難を通して、私たちは自分たちができること、知ること、感じることを頼みとせず、すべてを主に明け渡すことができるようになるんです。うわべだけの信者、生の良い信仰者には、本当の意味での苦しみや悲しみがありません。もしも主が体の自己中心的な生活から楽な生活を取り去り、その代わりに試練を与えると、体はすぐにダメになってしまうんです。決して妥協せず、ただ主だけに従っていこうとする者には、どうしても悩みがやってきます。そして悩みを通して、私たちは裸にされ、心の中にあるものはすべて明るみに出されるのです。最も忠実な主のしもべであったモーセ、エリア、ヒスキア、エレミアは、いろいろ悩みを通して全く絶望してしまったのです。そして絶望を通して、主だけが知っておられ、自分が知らなかった心の中にあるものを正しく知ることができるようになったんです。私たちの古き人は、現れることだけでなく、死にもたらされる悩みと苦しみがどうしても必要なのです。ですから、苦しみに対する私たちの取るべき態度がいかなるものであるかということこそ、最も大切なことなんです。もしもそれに対して私たちが逆らうならば、私たちは精神的にも肉体的にもダメになることは明らかです。逆らうとはいかなることでしょうか。どうして私だけがこんなに苦しめなければならないのでしょうかという言葉ばかり考えていると、いつもそのことで頭がいっぱいになり、他のことは手がつかなくなってしまうんです。あなたがもしも病気になれば苦しみを持っています。しかし、その時、健康なればいいのにということばかり考えていると、病気はますます悪くなります。その時に、私はなぜこんなに苦しめなければならないのかと不平や不満を言うのではなく、何のためにこのような苦しみを与えられているのかをよく考え、主なる神の御心を知って、主に感謝すべきです。そのことが私たちには ta toi rikai digi naktimu. Shuno ko mokte ginga, watasha cha no shiawase de aru koto o kakshin shite, kansha tsubiki desu. Kurushime ya yamai no haigo ni wa, shu Yesu sama no ai ga arimasu. シュイエス様の許しがなければ私たちは決して病気になることはありません。誰でも病気のために死ぬものではなく、主の御心であるがゆえに死ぬんです。そしてキリスト者が死ぬと永遠に主イエス様と共にいることができるという最も素晴らしいことが実現されます。黙示録21章4節に神は人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからであるとあります。苦しみ、病気、職場の問題、障害に対する不安と不確実さの背後には、全知全能の神、主イエス様が立っておられます。イエス様によって、また主イエス様のために全世界が作られたのです。イエス様によって全世界は存立することができるのです。主イエス様は手においても地においても全てを支配する権威と力とを持っておられます。この事実を十分考えに入れるものは、火の試練が決して私たちをダメにするためではなく、主の偉大さをよりよく知ることができるためであることは聖書ははっきり言っています。ダニエル書3章を見ると、ダニエルの3人の友達がこの事実を体験したことがわかります。その時すべての人々は偶像を崇拝し、妥協するように強制されたんです。しかし彼ら三人は妥協するよりも死んだ方がマシだと証ししたんです。妥協することは神を汚すことを意味するため、彼ら三人はどんなことがあっても妥協したくなかったんです。その結果、彼らは普通よりも何倍も熱い火の牢に投げ込まれました。その三人を牢に投げ入れた人々は火の熱さのため焼け死んでしまったんです。しかし三人は何ともなく、火も彼らに対しては何の力もいなかったので、焼ける匂いさえも全然しなかったんです。なぜ火は何の力も持っていなかったのでありましょうか。その時王様は火の中に三人ではなく四人の姿を見たのであります。火の中に投げ込まれたのは確かに三人だったはずなのに、四人の姿を見えたというんです。それは主の御使いであり、すなわち彼ら三人を守った主ご自身だったんです。彼ら三人は全く主により頼み、主のご臨在を体験的に知ることができたんです。彼らが火の精霊の通して出てきた時、疲れ果てたり元気がなかったり驚いたりしておらず、反対に力が与えられて生き生きとしており、完全な勝利に喜びで輝いていたのです。そしてこの出来事は多くのために非常に大きな影響を及ぼしたんです。この事実から教えられることは、妥協することは火に投げ込まれることよりもはるかに恐ろしい危険であるということです。しかし悪魔はその三人に対して次のように囁いたことでしょう。あなた方は上辺だけ信心深そうにしていればいいんです。 神の言葉をそんなに大切にすることはバカらしいことです。そして三人だけで全てのために対するということも愚かなことですよ。適当にやることの方が民にとっても喜ばうのですから、賢くやった方がいいんですよ。神のことは心の中で密かに思っていれば、行いに出さなくてもそれだけで十分ですよと。その時もしも三人が悪魔の言う通りにしていたならば、人間的には安全だったかもしれませんが、主なる神の前には非常に恐ろしいことであることを知ることができます。あなたはいろいろな悩みや苦しみ、困難などを持っているのでありましょう。あるいは詩篇の作者と同じように網に引き入れられ、がんじがらめになっているのでありましょうか。あなたは汚れた霊に疲れた人と同じように、火や水の中に投げ込まれた経験を持っているのでありましょうか。愛する皆さん、それらの背後には主ご自身が立っておられることを知ってください。悪魔は自分の力で全てを支配することができません。悪魔といえども、主なる神がご自身の計画に従って用いられているものに過ぎないからです。主なる神は今日も私たちに次のように呼びかけておられます。イザヤ書43章1節から、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもまた、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。